声の広報岩で2016年7月第124号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会今月の目次です。表紙1ページ特集防災について今考える2ページ情報トピックスは4ページから9ページまでです。第25回クリーンカントリー運動委員岩出平成28年度激アップ教室のご案内4ページ第66回社会を明るくする運動協調月間です。国保特定健診の受診について5ページ市民プールで楽しもう熱中症を防ぐために市民の皆さんに取り組んでほしいこと6ページ知ろう防ごう高齢者虐待介護保険施設入所者の負担限度額について7ページ7月10日日曜日は参議院議員通常選挙の投票日です8ページ岩出市誕生10周年記念ご当地ナンバーを交付します根室歴史資料館旧和歌山県議会議事堂の料金体系が変わります9ページ暮らしの情報は10ページから21ページまでです。税料金10ページ健康介護11ページ環境エコ13ページ募集15ページ講座催し15ページお知らせ18ページスポーツの大会結果19ページ緑化センターのお知らせ19ページ子育てコーナー20ページ7月の相談21ページ青少年健全育成コーナー22ページ人権を考える集い発表作文23ページ図書館へ行こう24ページ町の話題25ページ岩出夏祭り28ページ目次終わり。表紙には紀の川河川敷でのクリーンカントリー運動の写真が載せられています。
特集防災について今考える。平成23年3月に発生した東日本大震災から5年、また今年4月には熊本地震が発生しました。和歌山県においても中央構造線による大規模地震や南海トラフを震源地とする大規模地震がいつ発生してもおかしくない状況です。大きな災害が起こったとき自分や家族の身を守ることができるか。岩出市の防災について市、地域、家庭でできることを考えてみましょう。この度の熊本地震により亡くなられた方々に心より哀悼の誠を捧げるとともに、ご遺族の皆様にお悔やみを申し上げます。また被災された熊本県をはじめ九州各県の皆様に心からお見舞いを申し上げます。熊本地震被災地への支援。平成28年熊本地震による被災者の方々の支援として市役所をはじめとする市内の公共施設に義援金箱を設置しました。個人の方や団体の皆様からご支援いただいた義援金は6月13日現在累計額97万6377円となりました。なお義援金箱は6月30日まで設置し、義援金は和歌山県を通じて熊本県に送られます。防災への市の取り組み。市では市民の防災意識の高揚を図るため毎年9月の防災月間に合わせ地域防災訓練を実施し、また12月には 火災予防運動の一環として1日防火デーを実施しています。若い世代の防災意識の向上、また災害が起こった際には地域のリーダーとして活躍してもらうために、市内の中学生を対象にした防災ジュニアリーダーの育成にも取り組んでいます。またハード面の取り組みとして、公共施設の耐震化、排水ポンプ車の整備、マンホールトイレの整備、備蓄物資の強化や緊急情報などを伝える防災システムの整備を進めています。岩出市の防災施策の一部をご紹介します。小中学校の耐震化、市立小中学校をはじめ避難所の耐震化をすべて完了しています。また住宅の耐震化に対する補助を実施しています。マンホールトイレの整備、公共下水道の普及に伴い避難施設にマンホールトイレの整備を進めています。洋式、和式の2種類があり、トイレの周りにはテントで囲いをしているため安心して利用できます。防災システムの整備、緊急地震速報など国から発信された情報を自動起動によりメール配信サービスを通じて瞬時に伝達します。また防災行政無線および緊急速報メール、エリアメールにより避難勧告などの伝達も行います。自主防災組織の結成促進、岩出市では地震や風水害などの大規模災害発生時の対策として、住民参加による自主防災活動体である自主防災組織の結成を促進しています。大規模災害時には自分の命を守る自助をはじめ、地域での助け合い、すなわち共助が最も重要であると言われています。自主防災への取り組み、また防災へのより一層の意識の高揚を図るため、自主防災組織を結成した際の資機材などの整備に対する補助金の制度があります。補助対象となる防災資機材は、バール、はしご、担架、メガホン、発電機、防災倉庫などです。補助金の支給額、補助上限額は50万円です。補助上限額を限度として資機材購入額の8割を補助します。現在区自治会として組織化している団体については、平成26年4月1日から3年たった29年4月1日以降に自主防災組織を設立しても補助対象となりません。地域でできる取り組みとして、気仙台地区自主防災会の水落委員長、田辺副委員長にお話を聞いてきました。平成22年から自主防災会を結成して以来、毎年さまざまな防災訓練を実施されています。訓練にゲーム性を加えることで若い世代にも参加してもらえるよう取り組んでいますと話されていました。気仙台地区では災害が起こった時の安否確認手段として黄色いハンカチ作戦を実施、他にも街歩きではビンゴゲームを取り入れ、地域内にある防災倉庫やホース格納庫の場所を再確認するといったことも実施されています。いざ災害が起こった時には急に動くことができない、日頃から防災を意識することが大切です。また課題として、自治会に加入していない世帯には情報が伝わりにくいので対応が難しいと話されていました。災害はいつどこで起こるか分かりません。地域での取り組み、また地域と地域の結びつきが大切です。皆さんも 何か身近なことから始めてみませんか。家庭でできること。災害が発生した際に家族が離れ離れになってしまう可能性もあります。そのような場合を想定し、次のようなことを家族で話し合い確認しておきましょう。役割分担を決める。家の外回りの安全確認、家の中の安全点検、避難所や安否確認の方法の確認、また避難するときに持ち出す非常用持ち出し袋なども準備しておくと、いざというときにスムーズに行動できます。避難所や災害情報の入手方法などについては岩出市防災マニュアルに掲載していますので、再確認をお願いします。災害の備えとして耐震ベッドや耐震シェルターなどの補助もあります。ぜひお問い合わせください。もしもの時に備えて非常用持ち出し袋1週間分を準備しておく。食料として飲料水、乾パン、缶詰、ミルクなど。医療品として下着、上着、雨具、タオル、軍手など。貴重品は現金、健康保険証、運転免許証、預金通帳、印鑑など。ラジオ、懐中電灯、乾電池など。医療品として常備薬、絆創膏、包帯、生理用品など。その他、ウェットティッシュ、ビニール袋、紙おむつ、ティッシュペーパーなど準備してください。紙面の QR コードを読み込むと、新聞紙で作るマイトイレの作り方をご紹介しています。ぜひ一度作ってみてください。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、 総務課危機管理係へどうぞ。特集、防災についてでした。
情報トピックス、岩出市誕生10周年記念第25回クリーンカントリー運動 in 岩出が実施されます。この運動は市民と行政が一体となって美化運動に取り組み、ゴミのない町、きれいな町、美しいふるさとづくりを推進し、環境美化への認識を深めるとともに、愛着の持てるふるさとづくりに貢献することを目的としています。また、河川に捨てられたゴミなどが海岸に漂着し、漁業活動や景観に悪影響を及ぼしている状況にあることから、清掃活動を通じて海岸漂着物の問題について理解を深め、ゴミのポイ捨てや不法投棄を抑制することも目的の一つとしています。今年で岩出市誕生10周年を迎えます。引き続き、ゴミのない町、きれいな町、美しいふるさとづくりのために市民の皆様のご参加をお願いします。日時は7月17日日曜日、午前8時から9時まで。小雨結構です。雨天の場合は18日月曜日の祝日に延期されます。集合場所をお伝えします。岩出地区の方は大宮神社駐車場。山崎地区の方は中島の木の川右岸河川敷内。根頃地区の方は根頃歴史資料館前駐車場。例年と集合場所が変わっていますのでご注意ください。上岩出地区の方は根頃公園墓地駐車場、船戸山崎の方は船戸の木の川左岸河川敷内です。詳しくは岩出市役所、電話 62-2141 生活環境課までお問い合わせください。平成28年度元気アップ教室のご案内です。健康にいいことを何か始めたいと思っている方、どうぞお越しください。費用は無料です。教室は5回あります。 日時、運動、グループワークの内容など順次お伝えします。7月22日金曜日、みんなで楽しく防ごう夏バテ。8月16日火曜日、ペアストレッチ、脳年齢の若返り。9月5日月曜日、室内でもウォーキング、サラサラ血液を目指して。9月23日金曜日、運動バランス、カロリーバランスについて。この回は電卓をお持ちください。9月30日金曜日、リズム体操、上手な食事の食べ合わせ。時間はどの教室も午前10時から正午まで。受付は午前9時30分からです。対象者はこれから運動を続けていきたいと思う方、運動する仲間づくりをしたいと思う方です。定員は50人。5回連続で参加されることをお勧めします。場所は岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホール。講師は健康運動指導士の小川洋次郎さん。お茶やスポーツ飲料などの飲み物、筆記用具、バスタオルまたはヨガマット、汗拭きタオルをご持参ください。
また運動しやすい服装、靴でお越しください。参加される方は保健推進課に氏名、住所、電話番号を電話でお伝えください。定員になり次第締め切らせていただきます。お申し込み、お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 までどうぞ。元気アップ教室のお知らせでした。
7月は第66回社会を明るくする運動協調月間です。社会を明るくする運動は岩出市保護司会と厚生保護助成会が主体となり、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない安全安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。重点事項は、出所者などの事情を理解した上で雇用する企業の数を増やすこと、帰るべき場所がないまま刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと、薬物依存からの回復と社会復帰を長期的に支える地域の環境を作ることです。岩出市では保護司と厚生保護助成会が青少年育成市民会議と連携して次の活動をしています。 1. 子どもたちの非行防止と安全を守るためのパトロール活動。 2. 中学校での挨拶運動。 3. 街頭啓発活動。 4. 小中学校との連携を深める活動などです。近年、都市化、核家族化が進み、住民同士の触れ合いや世代間の対話が少なくなってきていることで、地域社会の犯罪抑止力や家庭の教育力の低下が指摘されています。運動を推進していくためには、対話と協調を基本とした触れ合いのまちづくりが大切であると考えています。今後とも市民の皆様方の温かいご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 福祉課人権啓発係へどうぞ。国保特定健診の受診はもうお済みですか？岩出市国民健康保険では、40歳から74歳の方を対象に、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドロームに着目した特定健診を実施しています。受診費用は無料です。この機会に 特定健診を受診して、生活習慣病の予防にぜひお役立てください。7月の集団健診は、1日金曜日、7日木曜日、28日木曜日、29日金曜日の午前8時30分から10時まで、岩出市総合保健福祉センターで行います。受診の際は、健診受診票、黄色の特定健康診査受診券、国民健康保険証をご持参ください。また、個別健診は、岩出市内の22の実施医療機関で、平成29年1月31日火曜日まで行います。必ず事前に希望する医療機関と電話などで調整してください。受診の際には、黄色の特定健康診査受診券と国民健康保険証をご持参ください。実施医療機関については、対象の方に郵送配布しましたチラシや、市ウェブサイトでご確認ください。特定健診は、集団健診か個別健診のどちらかの受診となりますので、ご注意ください。また、4月以降に、岩出市国民健康保険に新たに加入された方で、特定健診の受診を希望する対象の方にも受診券を発行いたしますので、保険年金課の窓口、または電話にてご相談ください。お問い合わせは、市役所電話 62-2141、保険年金課国保年金係へどうぞ。特定健診のお知らせでした。市民プールで楽しもう。会場期間は7月1日から8月31日の午前10時から午後5時までです。入場料は小学1年生以上は1回の入場料200円、乳幼児は無料です。回数券6枚綴りを1000円で販売いたしますので、ご利用ください。安全のために、乳幼児を含む小学3年生以下の児童には、必ず保護者の方が同伴してください。同伴する保護者の方は、水着を着用し、常時監視してください。保護者1人で同伴できる子供は2人までです。会場時間内のお問い合わせ先は、堀口プール、電話 62-7533、東公園プール 62-8914 です。その他のお問い合わせは、総合体育館、電話 62-0370 へどうぞ。熱中症を防ぐために、市民の皆さんに取り組んでほしいこと。熱中症の発生は、7月、8月がピークになります。熱中症を正しく理解し、予防に努めてください。熱中症は適切な予防をすれば防ぐことができます。熱中症になった場合も、適切な応急処置により救命することができます。一人一人が熱中症予防の正しい知識を持ち、自分の変化に気をつけるとともに、周囲の人にも気を配り、予防を呼びかけ合って、熱中症による健康被害を防ぎましょう。熱中症の予防には、水分補給と暑さ対策が大切です。予防法は、こまめな水分・塩分の補給、体調に合わせた取り組みとして、通気性の良い吸湿・速乾の衣服を着用、保冷剤・氷・冷たいタオルなどによる体の冷却、外出時には日傘や帽子の着用、日陰の利用やこまめな休憩をとりましょう。お願いしたいことが4つあります。1、暑さの感じ方は人によって異なります。自分の体調の変化に気をつけ、暑さの抵抗力に合わせて万全の予防を心がけましょう。2、高齢者の方は特に注意が必要です。熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。高齢者は 暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、暑さに対する体の調整機能も低下しています。 3. 周りが協力して熱中症予防を呼びかけ合うことが大切です。一人一人が周囲の人に気を配り、熱中症の予防を呼びかけ合うことで、熱中症の発生を防ぐことができます。特に、熱中症にかかりやすい高齢者、障害児・障害者や子どもについては、周囲が協力して注意深く見守るようにしましょう。4. 節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れないように、また、健康を害することのないようご注意ください。熱中症についてでした。
知ろう、防ごう、高齢者虐待。虐待は、虐待を行っている本人が自覚があっても、自分ではなかなか止めることができません。なお、高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律では、虐待の発見者には市への通報義務があると定められています。これは虐待ではと思ったら市へ早めに相談しましょう。地域の見守りや気づきが高齢者虐待防止の第一歩になります。虐待の恐れがあると思ったら市へご相談ください。介護をしている方へ。介護の負担を軽減するさまざまな介護サービスや制度を受けることができますので、市へご相談ください。高齢者虐待には次の種類があります。身体的虐待、殴る、蹴る、部屋に閉じ込める、無理やり食事を口に入れる、ベッドに縛り付けて体を拘束するなど、介護、世話の放棄、放任、長期にわたり入浴をさせない、十分な水や食事を与えない、部屋を清掃しないなど、心理的虐待、怒鳴る、罵る、子供のように扱う、意図的に無視するなど、性的虐待、本人の同意がないのに性的行為を強要するなど、経済的虐待、年金や現金の無断使用、資産の無断売却などです。お問い合わせは、長寿介護課、地域包括支援センター、または長寿社会係へどうぞ。介護保険施設入所者の負担限度額についてのお知らせです。介護保険施設に入所、入院、または短期入所されている方で、認定基準に該当する方は、申請により利用者負担額が軽減されます。軽減対象者には、介護保険負担限度額認定証を交付します。介護保険施設を利用する際には、事前に事業者に提示してください。なお、利用者負担段階の判定に用いる収入には、現在、老齢年金などの課税年金収入のみが対象になっていますが、平成28年8月からは、遺族年金と障害年金の非課税年金収入も含めるよう見直しを行います。詳しくは、長寿介護課、長寿介護係へお尋ねください。7月10日日曜日は、参議院議員通常選挙の投票日です。投票時間は午前7時から午後8時まで。ただし、境谷、押川投票所は午後6時までです。投票日当日は、送付された投票所入場券をお持ちの上、入場券に記載されている投票所で投票してください。入場券が届かない場合や、紛失した場合などは、市選挙管理委員会までお問い合わせください。仕事や旅行などの理由で、投票日当日に投票所で投票することができない人は、期日前投票ができます。期間は6月23日木曜日から7月9日土曜日まで。時間は午前8時30分から午後8時まで。場所は岩出市役所1階第1会議室です。
不在者投票ができる施設として指定されている病院や老人ホームなどに入院などをされている人は、その施設で不在者投票ができますので、施設の長に申し出てください。他の市町村に滞在されている人は、滞在先の市町村で不在者投票ができますが、手続きが必要となり、時間を要しますので、市選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。体に重度の障害などがある人は、郵便などにより自宅で不在者投票ができます。事前の登録が必要であり、この手続きには時間を要しますので、市選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。選挙公報は、投票日の2日前までに新聞折り込みで各世帯に配布します。また、各公共施設にも用意します。なお、新聞を購読されていない世帯には、郵送させていただきますので、ご連絡ください。投票所など、詳しくは、市役所、電話、62-2141、岩出市選挙管理委員会へお問い合わせください。参議院議員選挙についてでした。
岩出市誕生10周年記念ご当地ナンバーを交付します。岩出市誕生10周年を記念して、原動付き自転車 125cc 以下の二輪車のご当地ナンバープレート限定1000枚を8月から交付します。10周年記念ロゴマークをあしらった総平ちゃん入りナンバープレートで走ってみませんか。ご当地ナンバー交付枚数は 50cc 以下白地700枚、90cc 以下黄色地100枚、125cc 以下ピンク地200枚、計1000枚です。交付開始日は8月1日月曜日から、交付場所は岩出市役所税務課、交付手数料は無料です。交付の時にご当地ナンバープレートか通常のナンバープレートかを選択いただけます。すでにナンバープレートの交付を受けている方でも、ご当地ナンバープレートに交換することができます。ナンバープレートは先着順で交付します。希望するナンバーの指定はできません。手続きの詳細については、税務課にお問い合わせいただくか、広報岩出8月号、および市ウェブサイトでお知らせします。詳しくは市役所、電話 62-2141、税務課市民税係へどうぞ。根室歴史資料館、旧和歌山県議会議事堂の料金体系が変わります。4月1日にオープンした根室歴史資料館と旧和歌山県議会議事堂の料金体系が7月1日金曜日から変わります。より多くの方々に岩出市の文化と歴史に触れていただくために、根室歴史資料館が無料になります。ただし、特別展示開催中は除きます。一方、文化財としての維持管理を行うため、旧和歌山県議会議事堂の入館料を大人300円、子ども100円とさせていただきます。根室周辺へお立ち寄りの際は、ぜひお越しください。詳しくは産業振興課、電話 63-5840 までお問い合わせください。
暮らしの情報、税・料金です。税収の確保に努めています。活力あふれる町、ふれあいの町の実現のため、税金は確実に納期内に納めてください。市税は町づくりを進める上で大変貴重な自主財源です。公共サービスを受けるには納税義務を果たす必要があり、納期内に納付されている方と納付されていない方が同様にさまざまなサービスを受けることは不公平であり、許されることではありません。このことから、 税負担の公平性を確保するため、納期内に納付いただけない場合は督促状などで納付催促を行い、それでもなお納付いただけない場合は差し押さえや滞納されている方の自宅などでの捜索や不動産購買などの滞納処分を行います。税を滞納され、市が滞納処分を行うと、滞納金額を完納されるまで差し押さえを解除することはなく、滞納処分により財産や社会的信用を失うことになりかねません。そのようなことのないよう、税金は納期内に納めてください。病気や失業などやむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが困難な方については、納税相談ができますのでご連絡ください。お問い合わせは税務課納税係へどうぞ。国民年金保険料の納付が困難なときは、免除制度を活用できます。保険料の免除には、全額免除と4分の1、半額、4分の3の一部免除があります。保険料の免除を受けず、保険料が未納の状態で万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。制度を活用し、将来の受給権を確保しましょう。免除の条件は、本人、配偶者、世帯主それぞれの前年中の所得が基準以下であることです。ただし、失業などの場合は特例措置があります。また、50歳未満の方には世帯主の所得を除いて審査する納付猶予制度があります。納付猶予制度対象者は、平成28年7月から50歳未満の方に拡大されました。保険料の納付期限から2年を経過していない期間について、遡って免除などを申請できます。手続きに必要なものは、年金手帳と印鑑、退職・失業している場合は、雇用保険受給資格者証、または離職票などの公的機関の証明書の写しです。免除期間中の保険料と年金額について、免除などの承認期間は、定額保険料を納付したときと比べ、将来受け取る年金額が減額されます。このため、10年以内であれば、後から保険料を納付することができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年目以降、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、ご注意ください。お問い合わせは、保険年金課国保年金係へどうぞ。上下水道料金の納め忘れはありませんか？上下水道事業は、市民の皆様からいただく料金で運営しており、公平性を確保する観点から、料金をお支払いいただけない方に対しては、給水の停止、また、裁判所を通じて支払い督促を行うこととなります。現在、上下水道料金が未納となっている方は、至急ご入金いただきますようお願いいたします。お問い合わせは、上下水道業務課、上水道係へどうぞ。納期限のお知らせです。固定資産税第2期、国民健康保険税第2期、後期高齢者医療保険料第1期、介護保険料第2期の納期限は、8月1日月曜日です。国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の7月夜間納税相談日は、14日木曜日、28日木曜日、午後8時までです。市役所保険年金課の窓口までお越しください。税・料金でした。
健康・介護です。食中毒にご用心ください。食中毒はウイルスや細菌、 化学物質に汚染された食品や飲料水、またはフグの肝、毒キノコなど体に有害なものを飲食することによって発症します。主な症状は吐き気や嘔吐、腹痛、下痢などの急性胃腸炎症状や麻痺などの神経症状として現れます。食中毒予防の三原則。食中毒菌が住みやすい環境や増える環境を作らないことが予防の基本です。食中毒菌をつけない、増やさない、やっつけるの三原則で食中毒を予防しましょう。症状が現れたら自己判断で下痢止めや嘔吐止めの薬を服用するのは危険です。速やかにかかりつけ医の診断を受けましょう。詳しくは保健推進課電話 61-2400 へお問い合わせください。7月の日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。今月の当番員は次の通りです。3日日曜日、仲前歯科医院、岩出市金池、電話 63-1771。 10日日曜日、中西歯科医院、紀の川市内田、78-2233。 17日日曜日、吉村歯科医院、紀の川市岸川町長原、64-8111。 18日月曜日、えのき歯科、岩出市西国部、 63-3763。 24日日曜日、安村歯科医院、紀の川市名手市場、 75-2202。 31日日曜日、青木歯科医院、岩出市吉田、 61-0889 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。
後期高齢者医療制度の保険証の色が変更。平成28年7月31日の有効期限満了に伴い、保険証を更新いたします。新しい保険証は薄いオレンジ色です。7月中旬頃から順次、簡易書き留め郵便で郵送する予定です。今回お届けする薄いオレンジ色の保険証は7月1日からですので、お手元に届き次第お使いいただけます。届くまでの間は、現在お持ちの水色の保険証をご使用ください。8月1日以降は使用できません。古い保険証は、市役所にお越しの際にご返却いただくか、ご自分で細かく裁断するなどして、住所、氏名などが他人に知られないよう、十分ご注意の上、処分してください。平成28年度住民税の課税所得により、一部負担金の割合が変更になっている場合がありますので、ご確認ください。住民税の課税所得が145万円以上の被保険者のいる世帯の方は、一部負担金の割合が3割となります。詳しくは保険年金課保険医療係までお問い合わせください。シニアエクササイズ教室28期生受講生を募集します。岩出市に住民登録されている65歳以上で要支援・要介護認定を受けていない方を対象に、運動教室全12回を開催します。日時は 9月1日から12月1日までの毎週木曜日、午前10時から正午まで。ただし、9月22日、11月3日は除きます。また、昼食会を行う場合は午後1時頃までです。場所は、総合保健福祉センター2階トレーニングルームです。ステップ運動、椅子やマットを使った簡単な筋力トレーニングなどを行います。参加費は無料。昼食を注文する場合は、別途実費が必要です。定員は20人。先着順です。受付期間は、7月1日金曜日から8月1日月曜日まで。ただし、土日祝日は除きます。運動を伴う教室になりますので、かかりつけの医師による運動ができるかどうかの確認が必要になります。かかりつけ医にご相談ください。運動ができない場合は受講できません。お申し込みお問い合わせは、長寿介護課、長寿社会係へどうぞ。ピアサロンに参加してみませんか？認知症の方の介護をされている家族などの介護負担やストレスの軽減を図るために、ピアサロンを定期的に開催しています。今回は講師を招き、家族だからこそ悩むことが多い、認知症の方への接し方について話します。日頃の悩みを話してみませんか？7月26日火曜日午前10時から11時30分まで、総合保健福祉センター2階研修室で行います。内容は、介護家族の気を楽にする。講師は、社会福祉法人喜生会、長森秀隆さんです。対象は、認知症の方を介護されているご家族や関係者。なお、認知症の方ご本人の参加については、事前にご相談ください。参加費は無料です。お申し込みお問い合わせは、地域包括支援センターへどうぞ。成人健診のお知らせです。事前申し込みされた方へ、特定健診とがんのセット健診の日時は、7月1日金曜日、7日木曜日、28日木曜日、29日金曜日、午前8時30分から10時まで。場所は総合保健福祉センターです。献血のお知らせです。7月9日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店で、午前10時から正午までと、午後1時から4時30分まで。29日金曜日、岩出市役所で、午後2時から4時30分まで行います。お問い合わせは、保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。健康介護でした。
環境エコです。地球と財布に優しいお買い物を。毎日のお買い物でもほんの少しエコを意識すれば、ゴミの量は減り、出費も抑えられます。必要なものを必要な分だけ買う。本当に今買う必要があるのかどうか、買い物カゴに入れる前に考えてみましょう。必要以上のものを買って使い切れずに余らせたりしていませんか？ちょうどいい量を買いましょう。ゴミになりにくい商品選び。詰め替え用商品を選ぶ。詰め替え用は値段が少し安くなっているのでお得です。お勤め品で上手に買い物。お勤め品のような賞味・消費期限が短い商品を選べば、安く買えて廃棄処分も防げます。
ゴミを増やさないためにエコバッグ持参でレジ袋削減、家に帰ればレジ袋はゴミになる場合が多いです。エコバッグを持参してレジ袋を持ち帰らないようにしましょう。お問い合わせは生活環境課、生活環境係へどうぞ。7月の不燃物と資源ごみの回収予定日です。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶・瓶類の不燃物回収日は6日、20日、第1、第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物は13日、27日、第2、第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課、廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。エコショップ、エコオフィスのご紹介です。岩出市ではゴミの減量、資源の節約、リサイクル活動、環境保全型商品の販売など環境に優しいいろいろな活動を行っている市内の小売店、事業所などをエコショップ、エコオフィスに認定しています。市では次の7店舗、4事務所をエコショップ、エコオフィスに認定しています。エコショップは、有限会社スーパーネゴロ、ミレニアシティ岩出店、大桑岩出西店、ザ・ローズ岩出北店、汽船屋増田酒店、ファーマーズマーケット大井名シティ、ネゴロ桜の里です。エコオフィスは紀伊国信用金庫岩出支店、株式会社南都銀行岩出支店、近畿労働金庫長支店、株式会社紀陽銀行岩出支店です。これらのお店ではペットボトルなどの資源ごみの店頭回収や簡易包装に取り組んでいただき、事業所では空き缶、空き瓶、ペットボトルなどの分別およびリサイクルの推進に取り組んでいるなど、ゴミの減量や資源化に大きく貢献してくれています。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは生活環境課、生活環境係へどうぞ。地球温暖化対策シリーズ98回、夏の節電にご協力をお願いします。市民の皆様には日頃から節電にご協力いただきありがとうございます。今年も厳しい暑さが予想されますが、大量の電力の需要により電力需給が逼迫する可能性があるため、次の節電の取り組み例を参考にしていただき、節電にご協力をお願いします。節電の取り組み例、OA 機器は使わない間はコンセントを抜いておく、夏はクールビズを心がける、扇風機を併用しエアコンの設定温度を上げる、エアコンのフィルターはこまめに掃除する、窓にブラインド、カーテン、遮熱フィルムなどを活用し日差しを調整する、エアコンは外出30分前に消し使用時間を短くする、昼間は照明を控えるなど状況に合わせた照度にする、テレビの照度を暗くし見ないときは本体の主電源を切る、朝と夕方に打ち水をする、窓にすだれやよしずを設置する、冷蔵庫などは壁から適切な距離5センチ以上を空け必要以上に詰め込まないなどです。熱中症などの恐れがあるため、これらの取り組みは健康に影響のない範囲でお願いします。お問い合わせは生活環境課、生活環境係へどうぞ。 犬猫の飼育は飼い主の責任と愛情で、犬は綱や鎖でつないで飼うか、柵、ゲージの中や室内で飼ってください。散歩時は必ず犬を引き綱や鎖などでつないでください。観察・注射済み表は必ず犬の首輪などにつけましょう。万が一の行方不明になったとき、観察・注射済み表が迷い犬の札になります。糞尿の後始末を確実に行い、悪臭などで周辺住民に迷惑をかけないように飼ってください。散歩時は糞袋や尿を洗い流す水を携帯して、排泄物を適切に処理してください。鳴き声で周辺住民に迷惑をかけないよう、無駄吠えをさせないしつけをしてください。猫の糞尿で困っているという相談が増えています。室内で飼うように努め、飼い猫が周辺住民に迷惑をかけることがないようしつけをお願いします。お問い合わせは生活環境課、生活環境係へどうぞ。環境エコでした。
防衛省から募集のお知らせです。自衛官候補生、一般層候補生、海上航空自衛隊航空学生を募集します。詳しくは和歌山募集案内所、電話 073-432-4479 へお尋ねください。募集でした。講座催し、成人講座のご案内です。今月は教養講座、生と死を見つめて41年、日時は7月16日土曜日午後1時30分から総合保健福祉センター多目的ホールで行います。講師は医療法人愛心会中江病院看護部長亀田美恵子さんです。お問い合わせは障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級、今月は歴史講座で地名から見た岩出市。講師は岩出市教育委員会障害学習課文化財係係長本田元成さんです。各地区公民館で行います。時間はいずれも午後1時30分からですが、日にちが違いますので、詳しくは障害学習課障害学習推進係へお尋ねください。またふれあい学級生を随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。ご参加お待ちしています。夏休み子ども体験学習会の参加者を募集します。学習会では柔らかい石を削ってきれいな勾玉を作ります。また古代の歴史やその当時の人々の暮らしぶりも学習します。作った勾玉は持ち帰れます。対象は小学4年5年6年生です。日時は7月学習会が7月24日日曜日、8月学習会が8月11日木曜日祝日です。それぞれ午前の部と午後の部があります。午前の部は10時から正午まで、午後の部は1時30分から3時30分までです。場所はいずれも岩出市民族資料館、費用は無料です。定員は各月各部とも20人で先着順です。定員になり次第締め切ります。資料館までの行き帰りについては保護者の方にお願いします。保護者の方の学習会の見学は自由です。募集期間は7月1日金曜日から17日日曜日まで。ただし8月学習会の募集期間は7月31日日曜日までです。申し込み方法、岩出市の公共施設に配布している参加申込書、 直接民族資料館までご提出ください。なお、郵送または電話での申し込み受付はしていません。悪天候で警報が出た場合は中止とします。休館日は毎週火曜日です。お申し込みお問い合わせは岩出市民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。岩出市文化協会による作品展示のご案内です。今月は俳画クラブと文教俳句会の皆さんによる展示です。俳画クラブは7月3日日曜日から15日金曜日まで、文教俳句会は7月16日土曜日から31日日曜日までです。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室です。休館日は毎週火曜日です。お問い合わせは生涯学習課内岩出市文化協会事務局へどうぞ。盆踊りの民謡講習会を開催します。日時は7月23日土曜日午後1時30分から3時30分まで、市民総合体育館2階小ホールで行います。講師は竹垣流舞踊家元竹垣那須美先生、費用は無料です。お問い合わせはレクレーション協会松見さん、電話 62-5211 へどうぞ。地区別人権学習会を開催します。人権教育啓発の一環として、さまざまな人権問題についての理解や認識を深め、一人一人が心豊かで差別のない明るい街づくりを推進していくことを目的として、市内6カ所で実施いたします。演題は子どもに笑顔を、子どもの心を受け止め育み生かすために。講師は和歌山診療オフィス上野和久さんです。日時と場所です。7月19日火曜日、岩出地区公民館。26日火曜日、根室地区公民館。8月5日金曜日、山崎地区公民館。18日木曜日、気仙台地区公民館。22日月曜日、上岩出地区公民館。23日火曜日、中央小学校会議室です。時間はいずれも午後7時からです。皆様のご参加お待ちしています。お問い合わせは福祉課人権啓発係へどうぞ。自由研究応援夏休み電気教室参加者およびボランティアを募集します。日時は8月7日日曜日午後2時15分から岩出図書館大会議室で行います。講師は県立紀伊国星雲高校教頭紫隆さん。対象は小学生と中学生、小学3年生以下は保護者同伴です。定員は30人で先着順です。材料費は実験セット代として550円。申し込みは7月9日土曜日から岩出図書館で受付を開始します。カウンターでお申し込みの方は申し込みの際に材料費を持参してください。電話でお申し込みの方は7月31日日曜日までに岩出図書館に材料費をご持参ください。手話通訳をご希望の方は7月20日までにお申し込みください。お問い合わせは岩出図書館、電話 62-7222 へどうぞ。また、この教室をお手伝いいただける高校生、大学生を募集しています。ボランティアについては、視聴講室、男女共同参画担当までお問い合わせください。フラットシアターのご案内です。黒木和夫監督が、井上久志の同名戯曲を映画化したヒューマンドラマ、 父と暮らせばを次の通り上映します。戦後の広島で生きる娘と幽霊となって現れた父との親子の4日間を通して命の尊さを問いかけます。日時は8月1日月曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室で上映します。入場は無料ですが先着100人です。詳しくは福祉課人権啓発係または岩出図書館電話 62-7222 までお問い合わせください。第9回岩出ドロリンピックが7月31日日曜日午前9時から行われます。ドロンコリレー、真夏の泥フラッグ、元祖泥 Y 字綱引き、ドロンコ宝探しなどをします。参加資格はドロンコになってみたい人、ドロンコになっても大丈夫な人で、親子、同級生、兄弟、姉妹など年齢、性別は問いません。参加料は1人300円で当日集金します。場所は岩出市ハブの和歌山中央幼稚園そばの田んぼです。雨天決行、ただし悪天候の場合は中止します。申し込み締め切りは7月15日金曜日、応募者多数の場合は抽選となります。お申し込みは紙面の QR コードにアクセスするか、または http://dorolympic.icora.tv/にアクセスしていただき、申し込み方法をご確認ください。当日駐車場に限りがございますので、徒歩または乗り合わせてお越しください。主催お問い合わせは岩出ドロリンピック実行委員会、電話 090-3872-3201、 E メールアドレスはドロリンピック数字の9@softbank softbank.ne.jp。 投函先は郵便番号 649-6299 郵便事業会社岩出支店留置です。岩出ドロリンピックのご案内でした。講演会のお知らせです。障害の理解、共生社会の実現を目指して、障害者差別解消法って何。平成28年4月1日から障害者差別解消法が施行されました。すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格を尊重し合えるような共生社会を目指し、私たちに何ができるのか一緒に考えてみませんか。日時は7月12日火曜日午後1時30分から3時まで。場所は紀の川市役所5階501の部屋です。講師は紀北橋本法律事務所弁護士堀江義次さん。手話通訳、要約筆記が必要な方は事前にお申し込みください。お申し込み、お問い合わせは、麦の里紀の川支援センター。電話 78-2808、ファックス 78-2807 へどうぞ。長消防組合日曜消防講座のお知らせです。毎月第1日曜日、長消防本部防災センターで行います。子ども防災博士応急手当講座、普通救命講座、お好み講座などがあります。詳しくは長消防本部防災センター、電話 61-7259 へお問い合わせください。第6回岩出舞踊祭り震災復興チャリティが 7月16日土曜日午前11時30分から市民総合体育館小ホールで開かれます。入場は無料です。舞踊銭太鼓、南京玉すだれ、根室の子守歌、バレエ、歌などが披露されます。お問い合わせは米谷さん、電話62-0777へどうぞ。精神障害者家族教室のご案内です。使える福祉制度と題して、橋本市役所精神保健福祉士香山達夫さんの講演があります。7月11日月曜日午後2時から4時まで橋本保健所2階会議室で行います。お問い合わせは岩出保健所保健福祉課、電話61-0021、ファックス62-8720へどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。岩出市と紀の川市の合同企画、紀の川コミュニティバスに乗ろう。岩出市紀の川市では平成14年度から共同で両市役所や公立長病院、岸川桃山方面を結ぶ紀の川コミュニティバスを運行しています。今回紀の川コミュニティバスの魅力利便性を再発見していただくため、岩出市紀の川市和歌山バス長株式会社で合同の利用啓発を行います。この記事の裏面に7月22日金曜日から31日日曜日までの10日間限定で利用できる無料乗車券1回分を印刷していますので、この記事を切り取ってご利用ください。ご利用は1枚につき1回です。複数の人、複数回のご利用はできません。紀の川コミュニティバス以外の路線、岩出市巡回バス、一般路線バスでのご利用はできません。お問い合わせは市役所総務課総務係、または和歌山バス長株式会社、電話 75-2151 へどうぞ。臨時福祉給付金についてのお知らせです。低所得の高齢者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金の申請受付の終了について、岩出市の申請受付は7月21日木曜日で終了します。申請期限を過ぎますと申請書を受付することができません。お早めにお願いします。郵送の場合は21日必着です。支給要件など詳しくは岩出市ウェブサイトをご覧いただくかお問い合わせください。平成28年度臨時福祉給付金の申請受付について、対象は平成28年度の市県民税均等割が課税されていない方、市県民税が課税されている方の扶養親族は除きます。支給額は1人につき3000円、申請期間は8月15日から来年の2月15日終了予定です。対象と思われる方には市役所から申請書を送付いたします。低所得の障害遺族基礎年金受給者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金の申請受付について、対象は平成28年度臨時福祉給付金対象者のうち平成28年4月分または5月分の障害基礎年金または遺族基礎年金の支給を受ける方です。ただし先ほどの低所得の高齢者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給を受けた方は除きます。支給額は1人につき3万円、申請期間は8月15日から来年の2月15日終了予定です。対象と思われる方には市役所から申請書を送付いたします。 詳しくは専用ダイヤル 0120-1192-59 までお問い合わせください。岩出市ウェブサイトもご覧ください。個人番号カード、マイナンバーカードの受け取りについて。交付通知書が自宅に届いた方に、個人番号カードの交付を行います。日時は7月24日日曜日午前9時から午後4時まで。場所は岩出市役所市民課です。平日に個人番号カードの受け取りが困難な方は、ぜひご利用ください。お問い合わせは市民課市民係へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。子どもの交通事故を未然に防ぎましょう。保護者の皆様へ。夏休みで外で遊ぶ機会が増えることが予想されます。それに伴い、この時期、子どもが巻き込まれる交通事故も例年多発します。子どもの交通事故の原因は飛び出しが大半です。家から道路に出る前に止まる、道路を横断する際に止まる、信号が青色でも交差点を横断する際に止まるを心がけるように指導してあげてください。ドライバーの皆様へ。子どもたちは思いもよらないところから飛び出してきます。子どもの姿を見かけたら、飛び出してくるかもと予測し、子どもの動きをよく確認しながら運転しましょう。万が一、交通事故を起こしてしまったら、すぐに警察へ通報、110番してください。お問い合わせは、岩出警察署交通課、電話63-0110へどうぞ。お知らせでした。スポーツの大会結果です。第21回岩出市パークゴルフ市民交流大会が4月20日君の町ふれあい公園パークゴルフ場で開かれました。男子の部1位塩谷義春さん、2位大月光則さん、3位吉田聡さん。女子の部1位門川悦子さん、2位辻本純子さん、3位藤沢和代さんでした。第26回岩出市民テニス大会が4月24日根室総合運動広場テニスコートで行われました。男子ダブルスの部1位古川昇さん、西田勝彦さん、2位梶秀和さん、足立春夫さん。女子ダブルスの部1位木下みどりさん、沢本麻里子さん、2位藤井佳代さん、大島千佳さんでした。岩出市ペタンク協会4月定例大会が4月30日大宮神社境内練習場で行われました。トリプルスの部1位大塚勲さん、大鶴則之さん、竹藤一子さん、2位田和純子さん、大島涼子さん、西川克美さん、3位浜野幸男さん、浦畑久子さんでした。第39回岩出市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が5月12日根室若者広場で行われました。男子の部55人参加、1位田中俊夫さん、2位山根秀樹さん、3位武田博夢さん。女子の部41人参加、1位大西道子さん、2位福田敏子さん、3位田中静香さんでした。大会結果でした。
緑化センターのお知らせです。ハスの花鑑賞特別早朝開演が実施されます。 7月9日土曜日、10日日曜日、16日土曜日、17日日曜日、18日月曜日祝日、いずれも午前7時に開演します。展示会のお知らせです。7月2日土曜日と3日日曜日、古典植物と山野草展および寒蘭、春蘭、新芽と柄物展があります。いずれも即売があります。教室のお知らせです。7月10日日曜日、7月の寄せ植え教室があります。午後1時30分から3時まで、参加費1800円、事前申し込み必要です。イベントのお知らせです。7月9日土曜日から31日日曜日まで、園内花と緑の写真コンテストの受付をします。参加費200円、詳しいことはお問い合わせください。7月30日土曜日と31日日曜日、夏休み木工クラフト体験をします。午前10時から午後3時まで、受付は午後2時までです。参加費200円からです。事前申し込みはいりません。緑化センターの7月の休園日は5日、12日、19日、26日、いずれも火曜日です。緑化センターの電話番号は 62-4029、 ファックスは 63-2570、 ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。子育てコーナー。ひとり親家庭等医療費受給者証、重度心身障害児者医療費受給者証の更新が必要です。有効期限が7月31日までとなっています。8月1日以降お使いいただける受給者証を交付するため、次の日程で更新作業を行いますので、手続きをお願いいたします。期間は7月4日月曜日から29日金曜日まで、岩出市役所1階保険年金課で行います。重度心身障害児者医療費受給者証の更新については、6月送付の更新申請書用紙と必要書類を同封の返信用封筒で郵送することもできます。お問い合わせは保険年金課保健医療係へどうぞ。子ども医療費受給資格証の有効期限が7月31日までとなっています。小学校就学前のお子さんをお持ちの世帯には、8月1日以降お使いいただける受給資格証を7月中旬までに送付します。手続きの必要はありません。なお、保護者が平成28年1月1日現在で岩出市の住民でない場合で、岩出市にて所得確認ができない場合は、所得証明書の提出が必要となります。提出が必要な方には、所得証明書提出の案内を個別に送付しています。詳しくは保険年金課保健医療係へどうぞ。みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。8月の日程は次の通りです。0歳児5日19日の金曜日、定員10組。1歳児9日23日の火曜日、10組。2歳児1日15日の月曜日、15組。いずれも遊びはプール、水遊びです。雨天の場合は0歳児ふれあい遊び、1歳児2歳児はサーキットになります。午前10時30分から11時30分まで、 総合保健福祉センターで行います。受付開始日、0歳児は7月6日水曜日から、1歳児は7日木曜日から、2歳児は8日金曜日からです。午前9時から午後5時まで電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お問い合わせは地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。子育てコーナーでした。
7月の相談です。困った時はこちらまでご相談ください。7つあります。1、消費生活相談。5日火曜日と19日火曜日午後1時から4時まで、場所は総合保健福祉センター3階会議室 A です。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせ先は岩出市役所電話62-2141市長公室です。2、行政相談。20日水曜日午後1時から3時まで、山崎地区公民館第一会議室で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせ先は市長公室です。3、人権相談。12日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときは気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせ先は福祉課人権啓発係です。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、場所はスクールカウンセラーが山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、スクールソーシャルワーカーが岩出中学校、岩出第二中学校、その他岩出市青少年センターなどです。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校または青少年センター、電話61-7007、あるいは教育総務課へどうぞ。また適応指導教室フレンドでも教育相談を受け付けています。電話62-0892です。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時まで公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせ先は和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話073-441-0808です。6、健康相談。毎週月曜日午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談に応じます。お問い合わせ先は保健推進課、電話61-2400です。7、ふれあい相談。まずふれあい専門相談は毎週月曜日と金曜日の午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、 行政、労働問題などを扱います。ふれあい何でも相談は第3火曜日午後1時から4時までが税務相談、第4火曜日午後1時から4時までが民事登記相談です。場所はいずれも総合保健福祉センターです。お問い合わせ先は社会福祉協議会電話63-3246です。7月の相談でした。
青少年健全育成コーナー。7月1日金曜日から8月31日水曜日までは夏の子どもを守る運動期間です。岩出市の未来を担う青少年の健やかな成長は市民すべての願いです。近年少子化や情報化が急速に進展し、さまざまな要因から青少年を取り巻く環境は一段と厳しくなってきています。岩出市においても都市化の進展とともに地域や世代を超えた人と人とのつながりが年々希薄になり、加えて家庭での教育力や規範意識の低下などによる青少年の問題行動やインターネット関係のトラブルなども増加しており、非行件数も依然高い傾向にあり憂慮されています。夏場は長期の休みなどで活動時間と範囲が広がり、商業施設などに青少年が多く集まるなど非行や犯罪被害の発生が多くなることが予想されます。特に7月8月を夏の子どもを守る運動期間と定め、岩出市青少年育成市民会議をはじめ各種団体や地域社会が一体となり、市民総ぐるみで青少年の非行防止、合わせて交通事故や水の事故などの防止を図り、夏の子どもたちが健やかに育つようさまざまな活動を実施します。主な活動、夏休み中の子どもを守るための街頭啓発、市内巡回パトロール、街頭歩道、夜間街頭歩道、岩出夏祭り街頭歩道などです。7月は青少年の非行被害防止全国協調月間と定められ、共通理解と認識のもとに関係する事業を集中的に実施します。今回その一環として次の通り講演会を開催します。7月20日水曜日午後7時から岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。演題は地域を安全に暮らすために。講師は橋本市民病院障害担当課長、和歌山家庭裁判所家事調停委員中前光雄さんです。主催は岩出市青少年育成市民会議、岩出市教育委員会です。ぜひご参加ください。以上、青少年健全育成コーナーでした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ第4回は根室小学校6年小西かなたさんです。みんな一緒でみんな平等。昨年サッカーの J リーグのチームの一つである浦和レッズのサポーターが横断幕に黒人は入ってくるなという内容を書いて吊るしていました。これは人種差別だと思ったので、このことについて考えてみたいと思いました。僕は今まで何度かテレビで人種差別について見たことがありました。こういった差別を受けることによって人間はどんな気持ちになり、どれだけの人々が嫌な気持ちになるのでしょうか。そして地球上にこのような差別を受けている人が何人いるでしょうか。それぞれの国により肌の色が違います。もしみんな差別を受けているとしたら、この世界はどうなってしまうのでしょうか。 人種差別について僕が考えたことがあります。それは、もう一度世界中の人々が人権について学ぶことが必要だということです。なぜなら、人権とは人として生きていくための権利のことで、誰もが生まれながらに持っている社会的人権だからです。国籍や見た目が違うために、ただ一つの差別によって人はどれだけ傷つくのかと考えたからです。人権という中で起こっている差別を知った今、大人になってもそれぞれの地域や国が違うからといって人種差別などということは決してやってはいけないことだと考えるようになりました。人種差別だけじゃなくて、差別は何があってもやってはいけないことだとも改めて感じました。この作文を書いているうちに、僕の心の中で、人権は大事、人権は大事、と繰り返し心に刻まれていきました。僕がこのことを学んだ結果、人に対して少しでも嫌だなと思うことをするのは、少しずつですが減ってきました。僕の中から減ったみたいに、みんなの心から減らせれば、世界の様々な差別はなくなると思います。Jリーグの試合での出来事がきっかけで、人権についてたくさんのことを学びました。また、人種差別だけでなく、男女差別や障害者差別などといった差別も世の中にはたくさんあります。これも決してやってはいけないことです。これから生きていく長い人生の中で、人の心を傷つける差別は、何があっても決してやってはいけないということを心がけていきたいです。人権作文でした。
図書館へ行こう。人権講演会、ひらがな日記と絵本と私が開かれます。平成28年度、法務省人権啓発活動地方委託事業、岩出図書館開館10周年記念事業です。日時は7月18日月曜祝日、午後1時30分から3時まで、大会議室で行います。一般の方が対象で、定員は100人です。講師は絵本作家、長野秀子さん。7月2日土曜日、受付開始、図書館カウンターまたは電話で申し込みください。1歳から就学前の一時保育があります。7月11日月曜日までに申し込みください。手話通訳もあります。講演会終了後、長野さんの絵本をご持参の方へのサイン会を行います。ひらがな日記絵本原画展を7月8日金曜日から31日日曜日まで展示コーナーで開催します。夏休みアニメ上映会のお知らせです。7月23日土曜日、午前10時30分から大会議室で行います。入場は無料、先着100人です。作品は、イースターラビットのキャンディー工場。上映時間は95分です。7月のお話し会。図書館ボランティアによるお話し会は、3日と10日がお話ドロップス。17日と24日がお話の扉。31日が英語でお話し会です。いずれも日曜日、午後1時30分からお話し室で行います。図書館スタッフによるお話し会、お話パレットは23日土曜日午後3時から同じくお話し室で行います。課題図書の貸し出し制限について、岩出図書館では第62回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書をすべて揃えています。それぞれの課題図書を複数冊ご用意していますが、できるだけ多くの方に読んでいただくため、7月2日土曜日から8月30日火曜日までは、課題図書の貸し出しについては 1人1冊、貸し出し期間を1週間とさせていただきます。課題図書の予約は1人1冊です。インターネット予約はできません。取り置き期間は1週間です。環境の良い図書館で読書を。今年の夏も暑い日が続いていますが、読書や学習にふさわしい自然環境に恵まれ、静かで落ち着いた岩出図書館で読書しませんか？岩出図書館では本のほかに多くの雑誌、新聞、DVD、CD なども所蔵しており、お話し会や DVD 上映会などのイベントも開催しています。また、岩出図書館と文館、文室とが連携して図書を搬送し、市民の皆さんが便利よく利用できる配本サービスを行っていますので、文館、文室もどうぞご利用ください。今年も節電が呼びかけられています。家庭での節電を行うとともに、読書活動の活発化につながればと思っていますので、ぜひ環境の良い涼しい図書館にご来館いただき、読書を楽しんでみませんか？7月の休館日をお知らせします。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は、毎週木曜日と1日金曜日、19日火曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、毎週木曜日と1日金曜日、18日月曜日、19日火曜日は閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。一生懸命頑張りました。5月20日、岩出中学校、岩出第二中学校において、学期祭、躍動祭が開催されました。天候に恵まれ、各中学校では、ムカデ競争や綱引きなど、様々な種目が行われました。一条閣で和歌山県議会を開催。6月2日、4月にオープンした旧和歌山県議会議事堂一条閣においてオープン後初となる和歌山県議会6月定例会が開催され、多くの方が傍聴に来られました。理解を深めるために6月4日市民総合体育館においてポズックによる珍論楽団や早瀬健太郎さんの障害理解講演会が開催されました。講演会では東日本大震災での障害者が置かれた状況などについて自身が経験されたことをお話しいただきました。障害や障害のある方への理解を深めていきましょう。写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は市ウェブサイトからご覧ください。初夏の風物詩といえば蛍の光で幻想的に。5月下旬から6月上旬にかけて根室寺の大門近くの川沿いで蛍の光が夜空を照らします。今年見られなかった方はぜひ来年見に来てください。町の話題でした。
岩出夏祭り、岩出市誕生10周年記念。8月27日土曜日、大宮緑地総合運動公園で行われます。メッセージ花火を募集します。フィナーレを飾る花火大会、夏の思い出にあなたのメッセージを夜空に打ち上げてみませんか？花火を打ち上げる前にお預かりしたメッセージをアナウンサーが読み上げます。例えば、誕生日のお祝い、おじいちゃんおばあちゃんへの長寿のお祝い、愛のメッセージなど。
いろいろな思いを花火に託して花火大会を盛り上げましょう。メッセージはご自身でも読むことができます。花火の数は20発を予定しています。料金は1発5000円で1人1発です。申し込み用紙に住所、氏名など必要事項をご記入の上、料金を添えて事務局までお申し込みください。メッセージ原稿は30文字以内とさせていただきます。申し込み用紙は事務局で配布します。また岩出市ウェブサイトからもダウンロードできます。申し込み期間は7月1日金曜日から8月5日金曜日までの期間としますが、申し込み数が予定数になり次第申し込みを締め切らせていただきます。詳しいお問い合わせ先は岩出夏祭り実行委員会広報部会事務局、電話62-2141、市役所市長公室内、ファクス63-5229です。また市ウェブサイトでもご覧いただけます。夏祭りのお知らせでした。最後に5月末現在の人口と世帯数をお知らせいたします。総人口53,784人、そのうち男性25,987人、女性27,797人、世帯数は22,175世帯です。以上、声の広報岩出2016年7月第124号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号649-6292、岩出市西の209、電話0736-62-2141、電子メール公室 koushity@city.iwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。